撮ってみよう。撮ってみてます。
撮ってみてるね。
アリッチャーリスパーク、
うん、
撮ってみてます。
撮ってみてます。
いやー、動画ね、
うん、
なんかこう別に何をやるってわけじゃないんですけども、
はいはいはいはい、
これ動画で最近皆さんね、
そうですね、
喋っているなんかビデオポッドキャストっていう形式らしいんですけども、なんかこっちの方がやっぱ反応がいい、
反応がいい、反応がいいならやっぱやるしかないですよね。
反応がいいならやるでいいのかよ
ちょっと待って、ああスタンスが分かんねえんだよな。
自分がやりたいからやるっていうことなんじゃないの、うん、
ああ
他人のその視線を気にして、
いやそ反応がいいから、お前もそうだろ、
やめようこんなこと。
いや、いや、いいんですけど、別にやめても。
ちょっとどうなるか分かんないんで。
とりあえずね。
とりあえずやってみる。
あ、俺のだからな、俺のカメラだからな。
あ、そうだ。けど。これね、うん、なんだっけ、モビットじゃないや。なんだっけ、これ。オスモ、ね。
オスモ。
オスモとモビットのね、違いもよく
全然違うから、
分からなくなりましたけども、うん、これでちょっと。撮ってみて、
そうですよ、
出してみて、
うん、
どうなるか、
どうなるかね、
やってみようということでね。
だから別にただ動画撮るだけでしょ、そのいつもラジオやってる状態の、はい、
普通にしましょう、
動画を撮るだけ。
そのなんか動画で撮って特別なこと起きるってなると、うん、それはそれでなんかそのさ、
うん、
まあ、あの毎回その耳で聞いてる方がいるわけです
よ。そうだよ、
例えば運転中とかで、
うん、そうそうそう、
通勤中とかで聞いてらっしゃる方は動画にされてもなって
そうそうまあ一定数そういう人いますよ、
思うわけだから、うん、なんか普通です、マジで、
まあ、何もしない
通常回なんだけど、あー、まあ、YouTube 上では絵としてなんか動画が出てるみたいなこと、
うん、
にしてみたら反応って変わるのかしら、
まあ、ちょっと実験、
うん、っていうのを一回ね、
はいはいはい、
まあ、やってみようじゃないかっていう感じで、
ね、そうなんですかね。
そんなことよりも、
お、
今日、
お、
3時です。
3時、
今日の、うん、今日じゃないね、明日の午前3時、
午前3時、
皆さんお休みかとは思うんですけども、
寝てるでしょ
う、
う
ん、皆さんがお休みしてる間に私原宿なんと、オールナイトニッポン出てます。
はい、いや、出やがったよ。いやだ、あの昔の振り付けみたいな。
ねえ、うん、北に達也さんの。
はいはいはい。
オールナイトニ
ッ
ポン。今日20日でしょ ?20 日の午前3時に、なんと、電波で話しておりますので、
ね、
このラジオが出て、
うん、
この深夜。
深夜に、
月曜の深夜に僕もまた出てるという、
はいはいはい、
ことになりますんで、ね。
すごい。
もう絶対にタイムフリーでは聞かずに、
うん、なんでいいだろタイムフリー
でライブで聞いてほしいなという、
聞いてくれるだけいいだろ。
すごくない、オールナイトニッ
ポン、すごいね、
いいの。
いやいや知らんけど、
なんかもうすごい違和感ありましたね。
いや、
スペシャルウィークらしくて、
おお、スペシャルウィークに呼ばれるってこと
は、他の番組とかもなんかすごいゲスト
を
出
たり
とかさ、
そうだよきっとね、
その
すごい人
出るんでしょ、キングコング西野さんとか、ゲストで呼ばれてたりとか、ね、今ちょっとその映画の方がちょっとあんまり言わない方がいいんですけど、
いやそう言わない方がいい、いいことを言うなお前
関係性もないんで
関係性ない方、
別に
ちょっとしたこと言うな、
あえてそんなこと言わなくてもね、いいんです。なんかそういう豪華なゲストが、
そうですよ、
いう中で、うん、もうこの原宿が北に達也さんの、うん、なんかアリスパ聞いてくれてるという
でしょ、
知ってるっていう、う
ん、知ってて、うん、その原宿だけ呼ぶんでしょ要するに、
あ、なるほど、そこをつくお寿司さんは、
俺の立場からしたらね、やっぱそこつかざるを得ないよね。
なぜ
なぜですよ、アリスパの
2人、アリスパと言ってもなみたいな。
いや知ってますよ、
ことですか、
いや分かってますよ、原宿一人の方がいいでしょう、うん、分かるけど、うん、一応言うよね。
これはもうほんと無礼ない
やごめんなさい、無礼じゃないです、全然その全然いいんですけど、
まあまあまあ一回、
うん、
一回僕がそのくさびをこうオールナイトニッポンに
打ってくださいよ、
打ってから、うん、アリッチャリスパークが、
そうお願いしますよ、
レギュラーとして、
アリスパをねレギュラーでお願いします、
オールナイトニッポンゼロで、
はい、ゼロでね
頑張っていく未来もあるかもしれませんので、
あ、
まあ、ちょっと僕が本当むちゃくちゃしたらこれっきりという
まあまあまあまあまあね、
なるんですけど も、
3時だもんね、
やばくない、
やばいよ、
すごいよ、
3時に働いたこと一回もないから、
ね、一回もない、喋ったことない俺。
喋ったことない。
深夜3時に声を出したこと
が それはあるだろ、それは
ない状態でさ、うん、俺多分なんか本当に生なんだ。
ああ確かに確かに、
それはすごいよね。
それはすごい、
え、うん、本当に深夜3時でやってるんだ、ね、オンタイムでやってるんだ。
いや、まあまあやってることは知ってたけどね。
そんな必要あるのってやっぱ
本当だよね。
収録でいいんじゃないのか。
あ、でも臨場感とかね、なんか今日あった出来事との話とかしてくれるからね。
それでも言ってる人いたね、なんかその深夜3時に誰かが起きて喋っているという、うんうん、この状態、
はいはいはいはい、
この同じ時間軸の感じがやっぱオールナイトニッポンというか、そのラジオの、
なるほど、
やってる文化みたいな。俺言ってる人いたけど、うん、いや収録でいいだろうとうん、うん、俺からするとやっぱ思うね。
まあね。まあ出る方としてはね。
深夜3時になんでそんな行かなきゃいけないんだよっていう。
そうだよね。
思っちゃうけどね。だってもうあるわけですから、こっちとら家庭も。
そうだよね。
そんな中で深夜3時に
っていう。だってもう行ったら帰れないからね、もう。
まあね、まあ、
終わった時には電車走ってるか、
まあギリギリ走ってないぐらいだから、放り出される
そうだよね、
有楽町に。
そうだよ、3時から始まるってことは3時に行くことはできないんだもんね。
うん、できない。そう、タクシーで行く。
12時ぐらいには行かないと、はい、電車止まっちゃうね。
まあそう、あるいはタクシーで、
あー、そっかそっか、
もう向かうしかない、うんうんうん、大変ですよ寝れないし
文句ばっか言って、
普通にやっぱ社会人なわけですから、こっちはね。
そうですよ、
そのもう時間がめちゃくちゃなアーティストの方とは違って、う
ん、はいはいはい、
こっちはもう折り目正しい生活をしてる中で、うん、このイレギュラーバウンドを、
うんうん、
月曜日に持ってこられるっていう。
持ってこられる。月曜からか。
普通はやっぱありえないことなんですけど。まあでも北に達也さんね、やっぱ会ってみたいという
か、はいはいはい、
お話もしてみたいですし、
ね。いや、いいじゃないですか。
逆にだなと。
逆に？
そのイレギュラーを逆にもう全身守備で拾いに行こうってなんか思ったんですよ。
おーすごい。
今回は。
ああ、引き受けるときに。
逆にもうやっとろうみたいな。
逆でもなんでもない。
この野郎みたいな。
なんの、なんの、ま
あ、正直怒りと喜びと半々みたいな。その
怒り入ってる。
深夜3時に行かなきゃいけないっていうその怒りと、いやでも呼んでくれるのはなんかすごいありがたい。
それありがたいよね。
うん、もう半々の、だもうむちゃくちゃになるかも、その精神状態。
面白いじゃないですか、
うん、もう言っちゃうかも。
何を
言っちゃいけないこと
ダメだろ、ダメすぎるだろ生放送なんだから、やっぱり
分かんないじゃん俺。でも人間だから、その
人間だから、ね、
人間がどういう精神になるかなんてラジオ局にはやっぱ操作できないわけ。
やばいよ、
言っちゃうかもしれない。
松本明子さんになっちゃうよ
懐かしい、
懐かしい、
だいぶ前です
よ、ね、だいぶ前。でも生放送だから本当にまずいでしょ。だって
でもあるじゃん、その言っちゃいけないって思えば思うほど言っちゃうみたいなことがあるから、まあね、やっぱ人間が出るんじゃない
か。いや、それは面白いかもね。も
う人間でいるしかないですからね、そんな生放送なんてもの
難しい。生放送やったことあるんですか。
いや、あるかな、昔あったような気するな。 J-WAVE さんで、
あ、なんか呼ばれた時、
呼ばれた時にやって、
あれ生放送だったっけ。
その時も本当覚えてないっすよね何を喋って。
いや
結構さ覚えてないんだよね、ラジオとかで何話したかみたいな。
いや、なるほどね、うんうん、
だからもう本当その時間があるっていうだけの感じになると思うんですよ。もう、
あ、なるほど、
何を喋るとかじゃなくて、
うんうんうん、
も
う
僕と北谷さんが1時間ぐらいなんかその場所で、
はい、
何かをこう言い合うみたいな。
おうおうおう、もうセッションです ね、
うん、でもう何話したかも終わったらなんだっけみたいな
まあまあまあ、そういう
もん、なんだっけの時間がやっぱね、
なるほど、
あるとは思うんで、
今日の3時に、
深夜3時に、
はいはいはい、
みんなで起きて、
うん、
聞きましょう。
みんなで起きてか、
原宿の最後を
最後ですか、
見届けようという ね、
いやね、頑張ってくださいもう、ね、
ですよ、もう本当に怖い、うん、
いやー、うん、もうちょっと俺が正直俺だったらもう断ってると
。怖いね、
もう怖くて、
うん、怖い
ね。
でも逆になんですよ、やっぱり。いや、でも確かにな、お寿司さんも最近クライシスチャンネルがもう右肩上がりの成長なんで、
クライシスチャンネルの
これ、はい、そろそろ呼ばれるんじゃないですか、どっかコラボとか。
ああ、コラボ、
ね、ラジオとかゲストで、
あー、あるかな、呼ば
れてもやっぱおかしくないですけどね、あの結構な
クライシスチャンネルね、確かにコ
ラボどうですか、今もうだいぶね経って、
これがね
収益化も降りて、あ
そうなんですよ、
まあ、そろそろちょっとこうねいくら儲かったかっていう話を、
わかりました、
させてほしいな、
言いましょう今日、
あ通じよう
ドンと、
これ裏側どうなってるんだろう
ですね、
はい、夢あるかな、
現在ですね、
はい、
今これ今4月13日、
はい、
収録中、
ね、結構な本数も出して時間も経ってと、うん、
現在推定収益、
はい、
2ドル24セント。
2ドル。
これが、ね、ちょっと聞いてください皆さん。
は？
うん。
全然じゃないですか。
全然なんですけど。
なんで？
これがね私、
はい、
うっかり、
はい、
広告を入れるのを忘れておりました。
うわあ！最悪だー。
あのなんか全然収益化になんないなと思って、ずっと0ドルだなと思って、
あ全然入ってこないってこと、
そうそう、
うん、
まだかかんのかなみたいに思ってて、
うん、
ただ広告っていうなんかボタンがあったんで、うん、それを押したら、
はい、
広告が始まってそっからなんかドルが出てきた、
うわ
だから、あの原宿さん出ていただいた2万2000回ぐらい回してもらった原宿さんの回、
はい、
何の意味もなかったです
趣味趣味の動画を上げた人っていう、
すいません、
うわーすごい、
これはもうほんとショックでしたよ、これは、
うわもう朦朧してるな
もうさ、これ原宿さんも悪いです、ただ
どうしよう、どういうこと、
前にどういうことなんかそのまだなんかね、
はいはいはい、
全然お金になんないんだよって言ってたら、ね、まああれって時間かかるからねみたいなことを言ったんですよ
いやまあまあ大時差はね
そうそう、
あるとは思う、
その一言をずっと信じて、俺は、
まだ反映されないんだみたいな、
まだかなまだかなと、
嘘だろう嘘だろう、
押したらすぐでした、マジ
マジかよ、何だったの今までの、
いや本当だもう悲しいよマジ、しかも最初の方がじゃあやっぱ調子いいわけじゃないですか、
あまあまあ回ってます
ね、みんな見てくれるから最初って、うんうんうん、うわーと思って、なんかボーナスタイムを逃したと思って、う
ん、これこの数字をなんかちょっと見て、うん、やる気というかさ
そうそうそう、
ちょっとこうエンジンかけてこうみたいなところがもうまるまる、
そうなんです、
0円でしたか、
そうなんだよ、もうだから本当にね、うん、今から頑張んないと、
すごいジジイらしいエピソードを残すじゃん
ジジイらしい、
ジジイおなじみのエピソードみたいなのを残すね、やっぱりね
もう、うん、これがない、
これがやっぱ自然とできちゃうのがやっぱすごい
自然とというか
老い、
うん、老いなのかな、いやなんかね、うん、
でもこういうねやっぱり老いる姿を見せていくという意味があるわけですよね、
うん、
やっぱも
う我々
見ろ見ろっていう、
ああ、うん、
こうなるこうなるぞみたいな
だからそうすごい言われるんですよね、うん、なんかその自分の10年後とかの指針のために見てますみたいな、
確かにね、もう本当にこうなりますからね皆さんも、
いや本当、
うん、
いやなんかねやばいです、疲れが俺最近何してるって言われたら疲れてるって言ってる、
ね、ああもうそれが動詞になっちゃうぐらい、
そうそうそうそう、
当たり前に疲れている、
そうなんですよ、もうひどいもんですわ本当に、
疲れが
なんかね、人間ってこう44歳と60歳に、
はいはい、
あの細胞が老いるっていう、
へ
なんか科学的ななんかデータが
ドーンって下がるみたいな、
そう明らかに下がるみたいなのがなんかどっかの論文で出てたらしいんですけど、はいはいはいはい、マジでそれかなり実感してますね、
うわ
44、
なんかもう違う
違う、
疲れが
疲れが
何をしてももう取れないみたいな、
何もしても取れない、もう忙しいしね、なんだか知んないけど、
わかるなその上で YouTube とかポッドキャストとかやっぱ始めちゃってるから余計に疲れていく
そうそう、
なんでうん、なんでもっと若い時に来てくれなかったのって思うよね、
本当だよね、
うん、やばい、もう俺もう最近なんかもう髪が細くなって
きた、はいはい、髪が細くなる、まあね、こう大体そうですからみんな、
なんかちょっともう本当にね、
うんうん、
もうハゲてきてんじゃないかハゲてきてんじゃないかって俺もハゲるって思ってなかったんですよ、
ね、おーおーそうなんだ、
なんかちょっとハゲなそうじゃない俺って。
いやわかんないけど人の、人の感じわかんない。
ふさふさしてる感じだから、うんうん、あ俺ハゲないわって。白髪はあるんですよ、
うんうんうん、
白髪はあるんだけど、
白髪ある人はハゲない、
ハゲるってことはないかって思ってたら、うんうん、なんかあれみたいな、
あれってきてる、
なんかちょっとこう見えない、いつもというかその昔よりも頭皮がなんか、
うん、
あれなんか見えないかっていう感じ、
ね、あ、まあ、
それ髪が細くなってきてる部分もあるし、
ね、
あもう白髪だから
あ
なんか、まあ、その分スカスカに見えてるっていうのがあるんだけど、なんか改めて見た時にあれ、はい、こんなんだっけみたいな、そのなんかなんかハゲてきてるような気がして
で、ハゲてきているって言葉あんま言わないよね
最近。
ハゲてきてる、うん、ああ、じゃあちょっと原宿ハゲのね、
せっかくだ、
あ、やばいやばいって、いいそんなちょっとまずいよそんな、
これどう、
あ、いや正直まだ平気ですね、
あ、大丈夫、
あ、いや、ま、後ろの後頭部の方に、うんうん、なんていうの、まだ平気だけど未来が見えるというか、
なんかね、密度がね
これ取れてんのかな、うん、
すいませんね、こんな
あ、確かにちょっと危うさありますね、
なんかね、
はい、
そうなんだよ、なんかね、ボリュームというか髪のその、
うん、
密度、
はいはいはい、
毛量、これがなんかちょっと減ってきてるような気がしちゃってて、
うんうん、わかる、まだごまかせるというか、
まあまあまあ、まだそのハゲっていうにはまだ早いんですけど、
ハゲてないってまだ言える、
うん、なんか予感みたいな、その
予感
あれっていう、うん、こんなんじゃなかったけど、
確かにちょっとなんか、うん、予約、
うん、
予約してる看板が
予約予約、
いや空き地にさ、ここ売り地ですみたいなの看板がたってもおかしくない、
なんかね、なんかその心細いんですよ最近、
あーなるほど、
髪も、
うんうん、
なんか痛みっていう、なんて言うんだろうな、なんか細いし、
いや細さだねこれは、
これどうしちゃったのっていう、急に445で
そうです
よ、急に髪の勢いが衰えてきて、今俺ノコギリヤシ飲んでるから、
ノコギリヤシって何それ、
ノコギリヤシとケラチンっていうのがなんか髪にいい成分みたいな感じで、
うんうん、まあ、
それを飲むとだんだんその腰が出てくるらしいみたいな、
う
ん、まあサプリだからね、そんなめちゃくちゃな効果があるってわけじゃないんですけど、ちょっと何かしないと
ちょっと不安になってる、
怖い、
じゃあ、 あのなんかシャンプー使えばいいじゃないですか、そのよくみんなが
やってる、あ、やってるよね、
うん、
スカルプ D だって、まあ、頭皮改善みたいなシャンプー使いつつ、うんうん、そのサプリ飲んで、
うんうんうん、
あとなんか美容院の人にも言われたの、
おお、
なんかちょっと最近
ちょっと待って、嫌だな、ドキッとするわそんな、
俺そのずーっと同じ美容院行ってるのよ、
はいはいはい、はい、あ、もう知ってるんだ、
変えるのがなんかもう嫌、はい、というか、
うんうん、めんどくさいね、
俺が急に行かなくなったらなんか怖いんじゃないかって
何でも不安、
永遠にその美容院しか行ってなかったから、うん、俺が急に行かなくなったらなんかその人の中で、
うん、
なんか、
はいはい、
え、怖っみたいな、
いや怖くはないのよ、
感じが発生するんじゃないか、ういうか、うん、であと美容師さんに、うん、ちょっともうやめますっていうのもさ、
言えない、言いづらい、
怖いじゃん、うん、だから、うん、なんか仕方なくずっと言ってるんですけど、
はいはいはい、
その人にもなんか、
うん、
ちょっと最近髪なんか
傷
んでますねみたいな、
おーおーおー、
なんか抜けるっすよねみたいな、
おーおー、
シャンプー
よっぽどじゃないそれよ、
だからもうガタンってガタンって
えっと思ったんだ、
来たんだよ多分、何かが、
嘘でしょこれみたいな、
うん、本当にその優しいよ、ね、俺の髪をずっと見てる美容師さんが、その別に仲は良くないんだけど、
仲良くないんかい、
ただただ俺がその怖がらせないためにずっと言ってるっていういや
聞いてるかもしれないです
いや聞いてはないと思うんですけど、なんか怖いじゃん、 その、
うん、
それ嫌なんですよね、美容院を変えるみたいなのがなんかできなくて、俺、
いやわかるよその、うん、なんか変えづらいのはわかるけど、
変えづらくてさ、
そこまで向こうも考えてないと思いますけど、ね、
いや本当にそうなんですよ、
うんうん、
向こうはもうどうでもいい
どうでもいい
と思ってるはずなんですけど、うんうん、なんかここまで来たらもう、
いやでも
ずっと行くしかないかも
ね、うんうん、いやそんな言ってくれるってめっちゃいい美容師さん、
本当本当にそうなんですよ、
ね、
腕は確かなんで、やっぱその人が言うから、
うん、
なんかえーって思って、今まで買ったことないなんかその美容院で売ってる1万ぐらいの なんか髪の栄養剤みたいなのすぐ買ったり、
もうそう、まんまと買わされてるじゃん。
で
だから行ったんだわ、
それつけて、でまあなんかこうどんどんこう危うくなって、
いや確かにさ、うん、不安だよねやっぱそれって、
うん、今までない体の変化なんですよね。
なるほど、
うん、いや怖いっす本当に。
いやダメだった
もん、いろんなことがやっぱ怖くなってきちゃ
う。本当最近やばいって、その話題が、
あ
本当にジジイすぎる
話題の質感がやっぱちょっとね枯れ果ててきてるよね。
いや本当になんかその感じを受けますよ。
なんかいないの新しいそのフレッシュな
あれです、
はい、
モナキって知ってます？
えモナキ、
モナキっていう、はい、アイドルグループ。
モナキ。
モナキ。カタカナでモナキ。
わかんない。
モナキ。知らないですか。
うん、
今ね純烈っているじゃないですか。
あ、はいはいはい、
純烈の弟分のアイドルグループがもう4月、今年の4月にデビューしたんですよ。
うん、あ、そうなの。モナキ。
モナキ。これがね、俺ちょっとハマっちゃいまして。
あ、そうなんだ。
そう。まあ元々仕事で。うん、最近あのウオモって雑誌で、
やってるね、
何回も言ってますけどここのラジオで、うん、ウオモの雑誌でそのアイドルをいろいろ見に行こうみたいな漫画の連載が始まったんですよ、うんうんうん、ゴルフの後に、
はい、
でそれでアイドルグループとかいろいろ見てたんですけど、うん、次の後今月後かはちょっといつか分かんないけど、うん、モナキってグループがデビューするから見に行こうって言って見に行ったんですけど、これが面白いですよ。モナキ
面白いんだ。
うん、まずね、うん、年齢層がだいたい35ぐらい。
お、そんなミドルエイジな感じなんですね。
上が39とかで下は29ぐらいなんだけど、
はいはい、
まあ、4人組で、うん、YouTube でね、これ YouTube で、デビューまでの感じ、はい、あのオーディションから追ってるやつがあるんで、
そんなんあるんだ。
そう、これ見たら面白いんですけど、うん、もうね普通の会社員の人とかがこうみんなやってくるんですよ、
はいはい、おー、
で30、まあ、大体30代ぐらい、まあ、一応20代30代40代までの人を募集して、うんうん、最初700人ぐらい来たのかな。
お、すごい。
でそっから絞ってって、
うん、
でデビューしてっていうところまでずっと追っかけてるんですけど、マジでね、そのメンバーのうちの一人、
うんうん、
坂井ジュニアっていう人がいるんですよ。
坂井ジュニア、
坂井ジュニア、うん、カタカナの坂井にジュニア、
うん、
でその人は本当のね、うん、未経験者、
はいはいはい、
何にもそういう歌とか俳優業やったことなくって、う
ん
う
ん、普通の人。
そう、大手の鉄道会社に勤務していて、
は
い、でそこの中で一級建築士として、
あら、
鉄道のその何建物とかをこう、はあはあ、設計、
すごい、ね、
扱ってたっていう、
すごい仕事。
そう、まあもうやり手のサラリーマンですよ。
うんうんうん、
でその人がもう一念発起してアイドルにな
りたい、は
い、何があった、
一体何があった、
分かんない、
うん、
でもう本当に歌ったことも演技したことも、おいおい、人前で喋ったこともプレゼント化でしかないみたいな、
なるほど、
っていうような人が来るんだけどさ、うん、やっぱそれがものすごい普通なの、
うん、
まあ、見た目はかっこいいんだけど、
うんうん、
なんていうの、すごいシンパシーを受けるというか、
お、
今までのオーディション番組とかって、
はいはいはい、
俳優してましたとか、
うん、
なんか歌作ってたとか、うん、まあ、そういう人たちが集まってきてっていう、
まあそうだよね、
大体そうだったじゃないですか。の社会人として、はい、出てきたっていうのが、
はい、
なんかすごい自分とかの周りと似てるなというか、
なるほど、
あまりにも身近だなっていう、
確かにね、
感じがして、
そういう普通っぽさみたいなのが、
うん、
なんかもういいんじゃないかっていうことよね。
そうそうそう、そう、なんか分かるってな、うん、全て共感できるみたいな。
なるほど、
うん、そんな確かに急に人前で笑えないよなとか、うん、あるじゃない、
うん、なんかうまいこと別に言えないよね、
言えない、そうそうそうそう、言えないしっていうところを、なんか
お、
そういう人もそういうのやってみたいっていう気持ちも分かるじゃん。その
確かにね、なんか一生に一回ぐらいはみたいなね。
だからすごい応援したくなるんですよ、
うん、あ、面白い。
そう、これがだからね面白くて、
うん、
でその人僕好きなんですけど、
うんうん、
もう一人のね、
はい、
およねっていう、
およね、
うん、およねっていうキャラクターがすごいいいキャラクターで、うん、なんか可愛い、うん、 なんていうんですかね、ちょっと中性的な人で、はい、なんていうのかな、そのもう男性が好きっていう感じなのか分かんないけど、うん、ちょっとすごい中性的な感じで、うんうんうん、その人もオーディションにやってきたんだけど、もう見た目めちゃくちゃなんか普通の大学生の、うん、特にまあかっこいいって感じでもないような人だったんだけど、うん、なんかその純烈のリーダーの酒井さんっていう人が、うんうんうん、この子なんかいいっつって、うん、この子もう入れようみたいな感じで、まあ、一時、まあ、すぐ合格したんですよ、うん、マジでそこの良さが、うん、視聴者の人たちもあんまり分かんない。でもその人がどんどん化けてくる、なんつうかな、うん、めっちゃ面白いし可愛いのよ、うん、でも俺も見てれば見るほど、うん、なんかずっとおよねを見てしまう。
花があるんだね。
花がある、なんか、うん、なんか笑顔とかのそのキレがすごいんですよ。
なんか目がこう吸い寄せられていくっていう魅力がある
方なんですね。そうそうそう、なんか魅力的な人で、で俺なんかね、ここのシーン面白いなと思ったのが、モナキっていうまだ名前もついてないぐらいの時にお披露目会みたいのがあって、その関係者一度集めて、マスコミとか、一通り歌う歌うみたいな会が あるんですよ、うんうんうん、でそこで歌歌ったりするんだけど、本当、うん、初めてですよその4人は。
そうね、緊張するだろうな、う
ん、緊張してやるんだけど、うん、そこでその純烈の酒井さんが、うん、急な無茶ぶりを泳
ぐ、怖い
怖いじゃん、
怖い怖い、
初人前でしかも関係者マスコミ会員ばっかり
やばい
のところで、うん、泳ぐ、なんかちょっと一発ギャグやって
みる、やば
怖いじゃん、
一番やばくない、
一番やばい、嘘って思った俺は。
ちょっと俺殺すかもし
れない。怖い、殺すは怖すぎる。
そうじゃん。そんなんやだ俺。
絶対やじゃん。
最悪。
でもさ、多分酒井さん的には、これまだお客さんはいないから、まだプロの
マスコミ。
マスコミとはいえ、そのテレビには映ってない。その関係者、こういう人たちがデビューしますよっていう関係者のやつだから、うん、まだ失敗しても別に許される。
うわ
けど あいつらあんま面白くないなっていう感じになっちゃう可能性もある。うん、だけど、多分酒井さん、ここ一発、これぐらいやれなきゃダメだと思って。
負荷をかけたってこと。
そう。
いや、でも俺やだ。見てらんない。
見てらんないじゃん。俺もなんちゅうこと言うんだよと思ったら、もうひどいよと思って。ね、うんうん、そしてそれおよねに行ったのよ、うんうん、でおよねが、うん、えって一発ギャグって なった一瞬なったけど、ここで躊躇しちゃったらもう終わりじゃん。
いやちょっと一回飲み込んじゃったらもうこういけなくなっちゃうね。
そう、
う
ん、なるじゃん。ではどうすんだろうと思ったら、うん、こうやって、あえってなって、うん、布団が吹っ飛んだ、うんってこうやってやったんですよ。
何これ、
わかんないけど、
これお金じゃない。
じゃあかん、こんな角だったか、こんなマークだったかわかんないけど、なんか
儲かるみたいな、
なんかマークを出したの、なんか
マーク
キラーンみたいな、
あ、うん、
決めポーズ。
おお、
え、布団が吹っ飛んだってもうどうしようもないこと、
やばいやばい
やばい、やばいじゃん。でもなんかその、ま、いいタイミングでなんかピンってやったんですよ。あ、マークを
これがこれが、
あ、でそのマークのおかげで、うん、わワーンって笑ったの。で、俺、あれすげえと思って。
ちょっと布団が吹っ飛んだだけだったらあまりに。
あまりにもじゃん。
ちょっともう残酷勝負。
残酷勝負じゃん。もう残酷じゃん。
それがもうこれだけでなんだよ、それみたいな感じ。
そう。そう。なんかよくわかんないけど。なんかよくわかんないけど、成立させたの。
すごい。人徳というか、うん、そう、人間力ですね。
で、俺も見てて、うわ、かっこいいと思って。うんうんうん、でその後にその裏のシーンで、うん、その酒井さんとその、うん、裏側のなんかスタッフの人と喋ってて、うん、さっきの一発ギャグ見たっていう話が、
うん、あれ、
あいつ、うん、すごいなっていや、なんかその あの多分もう0コマ何秒あそこで躊躇しちゃったら、
ね、
もうほんとぐっちゃぐちゃになって終わったたし、うん、で布団が吹っ飛んだは移動いいけど、うん、その後のあの何ポーズ、
うん、
あれ使えるよなあいつってなって、
うわ、瞬発力が、
うん、もう今後あいつは使える人間だってもうみんな分かったっていう、
一発で引き寄せた、
それを聞いても俺もすげえと思って、
うわー、すご
ー、そうで、およねって確かにそういうなんか、
うん、
なんかやってくれそうな魅力を持ってる人、
それ空気があるんだろうな、
そうそうそうそう、
なんかこいつに振ったら大丈夫かもしれないみたいな、
それが多分判断ね、
うわー、いいね、
いやめっちゃよかった、
いいね、
そう、
うん、
でそのね4人がこの4月8日かなんかにデビューし、
はいはい、
ってなって、
もう最近だ、
もうデビューしてるんですよ、うん、そうで池袋のサンシャインタウンのところのね、うん、なんかアイドルの聖地と呼ばれているところで、うん、なんかお披露目、うん、デビュー会をやるっていうので僕はちょっと見に行って、
あ、なるほど、
で CD 買いに行ったんですけど、うん、まあ10時から発売って言ってたんで、はいはいはい、まあ言っても2時間ぐらい前に行けば買えるかなと思ったら、うん、
確かに
1000人ぐらい並んで、
うもう人気に火がついてる、
むちゃくちゃ人気
すご
ー、今あの TikTok とかでめちゃくちゃ有名なんですよ、
なるほど、
うん、
もうじゃあ大人気、
大人気、
デビュー前から
そうなんですよ、
は
ー、でもデビューした瞬間にサプライズで今年ゼップツアーやりますっつって、
うわ、
もうなんかおよね泣き出しちゃって、も
すごい一般人だった人たちが
そうですよ、
もういきなりそんな、うん、なんなら今年の顔というか、うん、
いや今年の顔だし、もしかしたらもうほんとこの勢いで紅白いっちゃうかもしれないって、
すげー、去年の好きすぎて滅状態みたいなところまで持っていくんじゃないかという、
そうなんです、
サクセスストーリーだ、
そうこれだからね、本当ね、面白いっすよ、ちょっと好きになっちゃいましたね僕、
いやーそんなことが起きてたんだ、
うん、
いいね、その普通っぽさというか、
そうっすよ、
もう今やね、うんうん、なんかあるじゃん、そのアリスパでもさ、
はいはいはい、
そのイベントやった時に、
うんうん、
記憶を、
はいはい、あ、そうだ、そうだ、
会場に来てくれた皆さんで、うんうん、なんか話してくださいみたいなことを、
う
ん、
そうそうそう、
やった時にもう全員面白いんです
よ、ね、そうなんですよ、もう全然もうみんな面白い、もう
成立しちゃってるから、
うん、
なんかもう そういう時代というか、
わかる、
うん、
なんか結局なんかのきっかけに過ぎないみたいな ね
本当にそうなんですよ、ね、
全ての人がそういう要素を持ってるってことだよね、
面白いんですよね、
うんうんうん、
これをやっぱ酒井さんもこれだっていう、うん、もう
そうかも、う
ん、なんかタレントしてる感じがむしろ、
うんうん、
邪魔くせえなみたいな、その
あーなるほどね、
仕上がってんじゃねえよみたいな
逆にそうかも、
何仕上げてきてんのお前みたいな
確かにな、
まあ、仕上げる人はそれはそれで立派ですけども、うん、なんかそういうのだけじゃないよなみたいなこと
だ
よ
ね、
うん、
いやでも本当だから酒井さんってそういうなんかプロデュース能力あってすごいなと思って、
いやなんかわかるな、ラジオとかもやっぱその饒舌に話してれば話してるほどなんか耳から抜けてくっていうか、なんだっけみたいな、
確かに確かに、
その滑らかすぎて全然なんか引っかかんないというか、
む
しろなんかこううーんとか変な間が空いてたりするとあれなんだみたいな、逆に聞こうかなみたいな感覚があるんですよね、だからなんかつるーってしてるとなんかあんまりうん、引っかかってこないなっていうのが
なるほど
あるよね、
あそういうのも、ね、うん、最近そういう時代になってきたんだな、じゃあなるほど、
多分結構そのモナコ
モナキ
モナキ
名もなき者たちの間、おーそう
なんだ
そうそう、
あアンノウンネームみたいな、そうそうそう、
アンノウンネームの真ん中だけ取った、これも酒井さんすごいなって、
あら名もなき
名もなき者たちの間のモナキ
モナキ、
うん、
モナキさんもやっぱそのまあちょっと怖さもあるけど、
うんうん、
ちょっとこういつものこのテレビのリズムじゃないなみたいな感覚が逆に引っかかるっていうか、
そうかもしんない、
なんか見ちゃうなみたいな、
う
ん、
そうそう、
うん、
あとなんか TikTok とかやっぱそういう、うん、い身近なところへのその距離感がそっちの方が合ってるような気がするよね、うんうん、
あこれ発明ですね、
いやすごいわ、
あと副業がどうなってるのか、その会社として、
いやいや会社辞めてる、
あもう全員辞めた、
みんな全員辞めた状態だから、そこがもう思い切ってそこに入ってきたってところがすごいなって、
もう会社からしたらなんだよみたいな、
そうだね、うん、なんだよだね、
こっちはコストかけて育てた人材をお前そんなモナキじゃねえだろみたいな
そんなことは思わない
持ってる上司がもしかしたらいるかもしれませんよ、
でも確かにあの酒井ジュニアってすごいかっこいいし独特の髪型の本当にアイドルみたいな髪型で仕事の時もやってたみたいで、多分有名なんか名物ディベロッパーみたいな感じで多分有名だったんじゃないかなと、
なるほどね、すげえ面白い、
これちょっと面白いんで見てください、ぜひ、
ね、
うんうん、
ちょっと俺も見てみよう、
うんうん、
はい、というわけで、
はいはい、
本日はあの事件を読んでいきたいと思います、
はいはいはいはい、
では行きましょう、
お初の
ありっちゃありスパークイエーイ、あの事件
だ、
こういう感じでね、うんうん、いつも読んでるんだという、
そうだ、
はい、ことが伝わるかもしれませんが、
はいはいはいはい、
この事件読んでいきたいと思います。
はい、お願いします。
タチュケテ共和国さん、
かわいらしい、
タチュケテ共和国さんのあの事件読んでいきたいと思います、
はい、
これは私が小学1年生の時の話です、うん、国語の時間に窓道夫さんのあいうえおの歌という詩を習いました、
うんうんうん、
この詩は赤い家青い家あいうえお柿の木書くから柿くけこというようにそれぞれの行の音を頭文字に使い言葉を並べていくという詩です、
はいはいはい、
その日の課題はこの詩をお手本にして自分だけのあいうえおの歌を作るというものでした。
なるほど。
さらに先生から完成した詩は授業参観でお父さんやお母さんの前で一人ずつ発表してもらいますと告げられると教室がなんだかそわそわと浮き足だった空気に変わりました。初めての授業参観、私はものすごく悩みました、
うん、
親に見られると思うと変なものは書けないと幼心にプレッシャーを感じていたのを覚えています、
うんうん、
そんな私の隣の席で迷いなく筆を走らせていたのが Y 君でした。
Y 君、
さしすせその作業の担当だった Y 君の読んだ詩がこれです、
うん、
サンクス寒いよさしすせそ、
うん、
彼は学校のすぐそばにあったコンビニサークル系サンクスの店内の寒さを読んだ。
あ、そっちのサンクスね、
はいはい、冷房が効きすぎていたんですよね。
めちゃくちゃいいとこ気づくな。
これを見た先生は大笑い。そしてこう言いました。 Y 君、うんとね、こういうお店の名前は知らない人もいるからちょっと変えた方がいいかもね。
もう、
でも Y 君は不思議そうに言い返します、
うん、
え、みんな知ってるよ、あそこ寒いじゃん、うんうん、先生知らないの、
うんうん、
先生の顔色ばかり気にしていた私からすれば、うん、自分の詩を笑われたというだけできっと恥ずかしくて消えたくなってしまうはず。
お
う
お
う、それなのに先生の評価など気にせず自分が感じたまま表現しきる Y 君の姿は私にとって眩しくかっこよく感じました、
うん、
後日行われた授業参観でも Y 君は保護者の前で堂々とサンクス寒いよさしすせそ、 Y 君が掲げた画用紙には赤緑黄色のあのロゴマークとお店の霊気に当てられて口をギュッと結んで震えていく Y 君自身の姿が描かれていました。
素晴らしい、
うん、大人になった今でも周りの評価が気になるとき自分が感じたままを信じていいんだと勇気をもらえるあの事件です。
お、素晴らしい、
これはいい話ですね。
いや、いい、いい、
面白いしな、
面白い、うん、ちょうどいい面白さ、ね、
本当にいい感じの
ね、うん、すごいいいよね、
このままでいいですよね、
全然いい、
サンクス寒いよさしすせそ、
お、最高じゃんね、
このでも面白さをやっぱ信じれるっていうのはなんか
確かに
何が違うんだろうって思いますよね。
あ、確かにね、うん、俺だったらすぐ変えちゃったかもしれない
な、あ、なんかこれ伝わんないんだって思うと、
そうそうそう、
もっとこうね、みんなに伝わるような
とか、なんか先生に言われたらもう先生に言われたらそれが絶対だ、ね、みたいな気持ちだったし、
なんかあんま良くないのかなとか、
そうそうそう、
思っちゃいそうなところで、うんうん、いやいやサンクス寒いじゃんみたいな、
うんうん、それすごい、本当すごい、
ね、これなん性格何なんでしょうか、
性格かもね、
何の違いがあるんでしょうか、
確かに、
うん、いや気持ちいい話ですね、うん、サンクス寒いよと言えるかどうか。
あ、でもまあそんなに共通認識だったんですかね、そのサンクスの寒さは。
めっちゃ寒かった、
めっちゃ寒かった、親側も全員笑ったぐらいの感じなのかな、
確かにサンクスといえばやっぱ寒いっていうのがみんなに伝わるぐらい寒かった、
寒かったのかね、そのイメージないけどなサンクスに、
だからやっぱ Y 君も自信を持って、
自信持って
寒いと言い切ることが、だサンクスのおかげかもね、
あ、そっちのおかげ、
サンクスの店長がもうキンキンにしてくれてた。
そこのためにやってないから、
おかげでやっぱこの現実の間違いなさみたいなのが確信できたのかもしれませんね。
確かにな。
はい、では続いて、
はい、
イクラサンドさん、
グラサンドさん、
はい、アリスパー毎週月曜の通勤のお供に欠かさず聞いています、
ありがとうございます。
これは約30年前、
ほう、
私が確か小学校 1,2 年生の頃のあの事件です、
うんうん、
私のおじいちゃんは昔ながらの江戸っ子気質な人で多少口調などに荒々しい面がありながらも孫の私には優しくとても可愛がってくれていました、
うんうん、
ドラえもんやクレヨンしんちゃん、ジブリの新作映画が公開されるとおじいちゃんに川崎駅の映画館に連れてってもらうのがお約束、
お
映画を見た帰りには同じく川崎駅のお好み焼き屋さんで明石焼きかっこだしに浸して食べるふにゃふにゃのたこ焼きを2人で食べて帰るのがお決まりのルートでした。
いいですね。
死ね散ったかな。
死ね散ったかも ね、その当時それぐらいしかないかもね。
それは確か当時新作だったもののけ姫を、めっちゃ昔だね、
97年ぐらいで
見た日のことだったと思います、
うん、
帰りの電車内で事件は起こりました。私は映画と明石焼きを満喫し浮かれていたんでしょう、
うんうんうん、
電車の席に座り手のひらに乗せた何かを左右に飛ばすようなイメージでふうふうっと息を吹きかける遊びをなぜか繰り返していた記憶があります。
何その記憶、
なんだこれ
意味わかんない。
隣に座るおじいちゃんに何度かおとなしくしてなと言われた気もしますが、うんうん、構わず続けていたんだと思います、
うんうん、
そのうち若めのお兄さんが同じ車両に乗ってきて、うん、私の空いてる方の隣の席に座りました、
うん、
私は気にせず息を吹く遊びを続けていたんでしょう、
うんうん、
しばらくして隣のお兄さんがおじいちゃんに怖い声でおいガキちゃんと見とけよ、
ひど
的なことを言ったんです。
あ、的なことね、うん、
大衝撃でした。
あ、
私は幼いながらにお兄さんの言葉を聞いて自分が悪いことをした、そしておじいちゃんが私の代わりに怒られてしまったと悟りました、
うん
うん、怒られた恥ずかしさと初めて自分にぶつけられた乱暴な言葉が怖くて、
うんうん、
頭がフリーズしていたと思います、
うんうんうん、
すると言われたおじいちゃんは一言、
うん、
子供のやったことだろうがよ
もうめちゃくちゃまんまの返答です
。すごい
子供がやったことだろうがよ
まあ子供ですよね、夫婦、うんうん、
まあね、
語気荒く言い返したんです。悪いのは明らかに私なので、うん、すみませんと謝るかと思いきや、
うん、
言い返すのと当時も心の中で驚いていた記憶があります、
うんうん、
おじいちゃんの言葉に相手もカチンときたようで、あ迷惑だろうがよとヒートアップ気味、
うん、
おじいちゃんもさらに語気強く、うん、子供がやったことだろうがよ
同じ言葉
一点張り
一点張り、
私はこのまま喧嘩になっておじいちゃんが殴られちゃったらどうしよう、
うん、
怖すぎて本当に固まってしまいました、
う
ん、そこからどう二人の話が収まったのか私はよほどショックだったのか覚えていません、
うんうんうん、
おそらく殴り合いなどにはならず、うんうん、なんとか話がついたんだとは思います、
うん、
記憶があるのは電車を降りた後の帰り道からです、
うんうんうん、
手をつないで歩きながらしばらくおじいちゃんは黙っていました、
うん、
私は怖さと恥ずかしさとおじいちゃんへの申し訳なさで胸がいっぱいで今にも泣きそうだったんですが、
うんうんうん、
本当になぜだか先ほどの件でへこんだ様子をおじいちゃんに見せるのが恥ずかしいと思い、
うん、
必死に平気な顔をして取り繕い何もなかったふりをしていたのを強烈に覚えています。
わかるかも。
おそらくその強がりもおじいちゃんにはバレていたと思いますが、しばらくしておじいちゃんが一言、もう外でああいうことしちゃダメだよと静かに言いました。私は何も言わずうなずいたと思います、
うん、
家に帰るとおばあちゃんと母が待っていて、映画楽しかったと聞いてきました、
うん、
私は泣きそうになりながら楽しかったと答えました、うん、
はいはいはい、
おじいちゃんは本当にこの話を誰にも私にも話すことはなく秘密を守ってくれました。
おじいちゃん
は10年ほど前に亡くなってしまい、
うん、
あの時の喧嘩どうなったのと結末を聞くことはもうできません、
うん、
そして何よりあの時は迷惑かけてごめんねと謝れなかったことが今でも少し心に引っかかっているあの事件です、うん、
なんかすごい、いい話ですね、うん、
なんかいいすごいですね、
すごい、いやー、うん、素敵だな。
ありそうだし、
ありそうですね、
こう詳細に覚えてるのもなんかすごいですね、
うんうんうん、そうだね。
しかもその結末もなんかこうね、本人の記憶の中にしかもうない、
あー、そうだね、
世界からやっぱもう失われてしまった。
うん、確かに、うん、なるほどな。
なんかこのものすごさをちょっと感じ
るいやでもすごいいいおじいちゃんだな。
やっぱ孫がね、うん、そんなこと言われたらこうクッて、うん、
クッとね
なっちゃったんでしょうね。なっちゃったんだ。こういうのあるよな、やっぱその、
うん、
自分の娘とかがさ、なんか言われた時にやっぱムキになってしまうっていう、
うん、
激しい反応になってしまうっていうのがすごいありそうだよね。
あるかもね。
怖いね。
わかんない。でも同時にさ、その姿を見せることの方がなんか、うん、子供に悪いみたいな気持ちもあるじゃないですか。
こんなうわーみたいな。
そうそうそうそう。それを嫌がるだろうなとかも思うし、
あ、
なんかどう 幸いにもそんなこと言われたことないから分かんないですけど、
うんうんうんうん、
ねえ、なんかそこも考えちゃうかも。
いや確かにどっちになるんだろうね、うんうん、なんか怖ってなるのか、頼もしいなみたいな感覚になるのか、
頼もしいなっていうとこもあるかもね。その相手によるけど、その言われたことによるけどね。
これはでももう本当にこうふわってなっちゃったらもう出ちゃうんでしょうね、もうね、これどうするとかでもなく、
まあ、そうでしょうね。
うん、
あでもおじいちゃんがそのさ、うん、切れた後子供にこういうことはもうやめようなって優しくこう言ってるところがすごいいいですよね。
なんかおじいさんの中でもちょっと罰の悪さみたいなのもなんか存在した気はするよね。その
ね、うん、多分その一点張りだったその言い返す言葉
ワンフレーズ
しか子
供のやったことだろうがよ
ってことは多分おじいさんもちょっと悪いなっていうところがあったから、もう
確かにな、
論が1個しかないなっていう思っちゃって、
考えてみると、うん、やっぱ子供のやったことだからなんなんっていうそのえっていうその
うんうん、うん、
子供のやったことだから見逃せみたいなとかってやっぱ、
うん
うん、
と思ったけど、でも、うん、もう後に引けないからもうそれ一点張り
言い切るしかもうないっていうね。
ど
う
だからちょっとやっぱダメな、ダメっていう気持ちはあったんだろうね。
確かにちょっと弱かったなみたいなロジック弱かったって
俺ロジック弱かったなって
ちょっと思ったかもね、
うん、思ったかも。
こういう事件がね、やっぱみんなの中にあるっていうのがあの事件の良さということで、うん、じゃあ最後かな。
はい、
最後、魚さん。
魚さん、
私の実家は群馬の山奥にあるお寺で、築年数の古い大きな建物でした。私にとってはお寺というより祖父母の家という感覚が強く、
うん、
両親が共働きだったこともあり、学校終わりはいつもそこで過ごしていました。
おうおう。
ですが一つだけ子供ながらに気になっていたことがあります、
うん、
家の真ん中に窓のない大きな部屋があり、
うんうん、
そこは子供立ち入り禁止とされていたんです。
おう。
その部屋を囲むように細く薄暗い廊下がぐるっとあって、トイレに行くには必ずその廊下を通らなければならず、
うん、
しかも廊下の天井と床は赤紫のフェルト生地で、その異質な雰囲気が昼間でもなんとなく怖く感じていました。
お
しかも廊下に面するその部屋の壁はすりガラスになっており、
うん、
そのすりガラスの向こう側は布のようなもので覆われ、中の様子が目隠しされていたんです。
不思議。
親戚が泊まりに来た時もその部屋を使うことはなく、
うん、
みんなその部屋をないものとして過ごしていて、どこか変だなと感じていたのを覚えています、
うんうん、
ですが私が上京してちょうど20歳になった時に祖父が亡くなり、それをきっかけに家は改築され、その謎の部屋や赤紫の廊下も取り壊されました、
うん、
月日が経ち、私は変な家などの間取りミステリー作品を見るたびに、あの部屋の存在が頭をよぎるようになっていました。
うん、そうだね、
うん、物置にしては広すぎるし、なぜ家の真ん中に、
確かにな
ぜ目隠しを、もしかして人が住んでいた、
うん、
事故があって封印された開かずの部屋だったのか、
うん、
など考えれば考えるほど謎は深まりました。
確かに。
そしてやっと昨日、
うん、
思い切って父に尋ねてみたところ、あっさりとした答えが返ってきました。
お、なんだ。
あそこは湿柱、室の中で湿柱、
おお、湿柱、へえ、う
ん、と言って、偉いお坊さんが来た時にご案内する客間だよ、お前が生まれた頃にはもう使ってなかったけどね、とのことでした。
へえ。
格式の高い客間なら家の中心にあるのも納得ですし、目隠しされていたのも子供立ち入り禁止だったのも当然かもしれません。
なるほど。
ずっと引っかかっていた小さな謎がようやく腑に落ちました。あそこは怖い部屋ではなく、とても大事な部屋だったんだと思えば、今はなんだか安心しています、
うん、
なんだそんなことかと思いつつも、きっともう一度あの廊下を通ったらやっぱり少しドキドキする気がします。
なるほど。
おー、いい
話、不思議な、なんかいいね、羨ましい体験、
いいね、うん、なんか最初は不気味な、ね、
ね、
なんで部屋の真ん中にこんなみたいな感じだったけど、理由が分かると、あー、なんか確かにみたいな。
おー、なるほどね、
面白い、ま
あ、確かにそれはね、理由はあるか。
湿柱、
湿柱ね、
こんなのが お屋敷というか古い家にあったんでしょう ね多分ね。
いやでももったいないよね、一番真ん中の大きな部分を誰も使ってない
んでしょ、ドンって言ってお坊さんが来た時だけしかそこは使わない、贅沢な、
本当だよ ね、
もう余ってたんですね、もうスペースも時間 も
確かにな、
本当に間取りミステリーのような
感じ
で面白かったですね、まあ、こういう不思議な話でもいいですから、
いいすね、
皆さんもあの事件思い出したら送ってください、
はい、お願いします。
というわけで、撮ってみたということで、
どうでした、
撮れたんでしょうか。
いや撮れてるでしょう、きっと。
なんかね、でもどうなの、普通に喋ってるだけだから、
完全に普通に喋って
るだけ、ね、何がやっぱ違うくなるのかはよくわかんないですよね。でもこういう感じで撮ってるんだなっていうのが、
そうですね、
分かるだけでも結構違うんかね、
一回は見てみたいみたいなのがあるかもしれないですね、
撮ってる様子をね、確かにこの青い布なんなん
確かに
気になる、ね、なん確か俺これなんでこれ引かれてんだろう、
ね、知らないですけど、ずっと
なんかのやっぱこう摩擦というか振動みたいなのを防ぐように、
確かにそうだ、
こういうのアルファが引くんですよ、やっ
ぱ。ああそういう細かいこだわり
ね。寿司さんもね、なんか話しながらこういうとこがこうバンって叩いて、こんなんも絶対許されないですよ、これがもう全部入っちゃってるから。
ああ
もうこんなんやっぱすると、それそれ
そんな言われんな。
あとなんかシャカシャカしたさ、ジャンパーとか着てるとちょっと、
めちゃくちゃめちゃくちゃ細かい、
こういうのはやっぱね大事にするタイプですからね、
周りの男だ、
はい、というわけでね、
はいはい、
またなんかあれば、もしこの動画で撮ることもあると思います
ので、はいはい、
まあ、こういう感じでアリスパ撮ってますということを今日はねお伝えしたいということで、
はいはい、
撮ってみました。というわけでまた来週、
来週
よろしくお願いいたします、はい、オールナイトニッポン聞いてね、
あそうだ、さよなら。